はい、というわけで、シンガーソングライターの佐野あおいさんをお迎えした、第2回目オープニングになります。ちなみにどうでしたか、前半戦は。
ですね、はい、パワーを感じました。
どんなパワーを。
サムさんに、
はい、何そのざっくりとした
なんかもうちょっと、
はい、
しっぽりとした感じになるのかなと思ったら、
いや
思ったよりオープンな方。
いや、僕はもうそのキャラクターじゃないなって最初から思ってたんで、むしろマインドは少年だと僕思って
た。ああ、でもそれは、はい、曲とか聴いてたり、はい、
明らかにすればだと。で、今回ね、あの後半戦なんですけど、その辺のもう少しね、面白いところを、
僕まだ面白いところあるんですか。
まだまだありますよ、うん、ちょっと僕なりに掘り込んでみたいなという
ふ
うに
思
って、ちょっとちゃんとサポートしてください
。わかりました、はい、
はい、お願いします、はい、というわけでスタジオその時始まります。
ナマステ。
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 今週もゲストはこの方です。
シンガーソングライターの佐野葵です。
よろしくお願いします。
ナマステ。
先週はですね、まあ、佐野葵さんの、まあ、ざっくりとしたところをちょっとお話をしてみたんですけど、
はい、
今回は
佐野さんのお母さんって、
はい、
ブンガバティで有名な佐野さんですか。
あ、でもそうかもしれないですね。ブンガバティにトイレ作りでよく行ってたので。
ああ、
う
ん、
いや、あの、
そんなあんの有名な。
あの、僕ら
有名ってなんかマニアック
みたいな。いや、でもなんか、
そう聞くね。
佐野さんって響きなんだっけと思ってて、
でも耳に残ってたんだ。
思い出してたんですよ。で、あの、その去年ね、うん、僕ら固まって行ってたじゃないですか、
はいはい、
で、予備日で、水井さんが観光を連れてってくれたんですよ、
はいはいはい、
で、ブンガマティの子かなってところに連れてってくれたんですね、
はいはい、
そこで水出さんが佐野さんでずっと言ってたんで、
急にです
ね。
今までの会話なかったワードで
急に出てきた。
そう
で、もしかして佐野さんのお母様がその佐野さんかなと思った
ら
今と思ったんですよ。
で、ビンは
ビンは止まりますね。
本当にな
んか、あの震災が起こったじゃないですか、
はいはい、
で、カトマンズ市内は結構、
うん、
みんな注目してたけど、
はい、
そのちょっと外れたブンガマティ、うんはあんまり支援が行き届いてなかった
の。
で、
そこに近いですよね。
そう、近いんですよ。で、世界遺産もあるし、
はいはい、
で、そこに着目したのが佐野様のお母さ
ん
という話でした。
あんまり元気に佐野さんって人もいないじゃん。
佐野さん今日いるの、佐野さんみたいな話が急に話し始めて、で、僕らはもちろん佐野さんのお母さん、
はいはいはい、もう佐野さんねみたいな。
今
1年経ってようやくつながった。
つながりましたね。
お母さん結構地元で大物じゃないですかね。
いや、
だから多分ブンガマティの佐野じゃないです
か。ブンガマティの佐野。
ブンガマティの佐野。
顔パスでいけるよね。はいはい。というわけで、まあいいんですけど、
はい、
ですね、ちょっと今日お話したいことはいくつかあるんですけども、あの、葵さんは、これであの、ツイッターかなんかで言ってたんですけど、
はい、
野球との関わりが結構あるって聞いたんですよ、
はい、
で、僕もそうなんですよ。チャンピオンもね、まだ現役の野球の選手で、まあ、よく、まあ、実際やったりしてるんですけど、野球昔やってたんですか。
やってましたね。小学校から中1まで。
小学校から中1までやってる、結構なもんじゃないですか。
そうですね。
それは何リーグですか、それ。中1まで。
中1は小学校の時は少年野球で軟式で、
はいはいはい、
そこからリトルで中1までやってましたね。
小5から
小6からですかね。2年間だから小5の終わりくらいかな、
は
い、
リトルって公式のやつですか。
リトル公式のや
つですね。
すごい、まあ、ちなみに僕の好きなタイプは稲村亜美ちゃんなんですけど僕の夢があって、
はい、
稲村亜美ちゃんとキャッチボールしてちょっとその代替の夢叶えてもらっていいですか。
はい、わかりました。つなぎますね。
なるほど。
稲村亜美ちゃん見た瞬間にズキュンときたのね。
ちなみに佐野さんはポジションは、
私はセカンドとサードでした。
おお、自分が動けるね、うん。なかなかリドルでサードとか守れないですからね。動き早
い。早いボールバーンき
ます、ね。右打ちですか、ね？
右打ちです。
この間あの独立リーグの試合の始球式確かやられたじゃないですか。はいはい、あれ確かなんかね。見たんですよ、フェイスブックかなんか見たんで。普通に投げてましたもんね。
普通に投げました。
ストライク投球。
はい。
うわ、すごい。
すごいよね。
なんかポッカ選手よりも、はい、その始球式の方が観客席、はい、おー。
あ
いや、そりゃそうっすよね。だってあんまりこう、確かに今稲村美とかいますけど、うん、でも普通なんか始球式で女の人出てくると、まあボールがようやくキャッチャーのところ届けばいいやって感じ。
シンガーソングライターって言われて、
そうそう、
国家斉唱した後に
やるわ
け、バツ掘り込む
って言われて、何
者って
言
われて、バーンびっくりしますよね。
何者ってなりますよ。
今でもたまにプレイしたりするんですか、野球は。
今はでもやっぱ始球式って聞いて、そうやっぱそう練習して、
はいはいはい、肩作ってね、肩作って、あれでもたった1球ですから、あれ始球式何球ぐらい、あの前事前にこう肩作ったりするんですか。
20分ぐらい前に、はい、でもこれも私お願いして、はい、その肩作って、はい、肩作りたいから
歌の方じゃない、どの肩作りたいんですかっていうことで、
どの肩だと
そうそうそう、キャッチボール誰かあの付き合ってくださいみたいなオファーし、お願いして、はいはい、多分お願いしなかったらそれはないと思うんですけど、私はちょっと肩作りたいから
本格的です。あれ、なんか選手と肩作ってましたよね。普通に その独立リーグのチームの普通の選手と普通にキャッチボールやってる。うまいですよ、なんか。きちんと。
やってましたね。
ね、やってましたね。
結構ごめんなさいなんですけど、やっぱりね、一球のためだけども、彼の一球なので
。魂込めないといけないですから。稲村美ちゃんも同じこと言ってましたよ。
本当ですか。
一球のために入魂だと。
はい。
でちゃんと肩も作って彼女もやっぱやるんですって。
やっぱそうなんですね。
マウンドは神聖な場所ですから、ね、
そうなんですよ、
はい、
だから癖でこうなんか帽子取りすぎて、
はいはい、
まずこうグラウンド入って帽子取って、はいはい、とことこって言ってピッチャーがいて、はい、そのピッチャーにボールもらうんですけど、はい、またお辞儀するじゃないですか、はいはい、で今度また立ってなんかこうプレートピッチャー、はい、ピッチャーのそこに立って、はい、なんか分かるけどまたお辞儀してとかなんかお辞儀しすぎてなんかでなんか投げて、はい、キャッチャーがボール持ってきてくれて、はい、でまた帽子取って、
はい、
で帽子取りすぎだみたいな感じで言われてでもなんかスポーツやってるとなんかこう癖
で、ね、確かに特に野球はそうですね。
やりますよね。
日本人だとそう
です、ね、野球はそれやりがちですよね、
はい、
そう、あれ投げ終わった後なんかやりました、ね、
投げ終わ
った、あえて聞きますけど、
で、
はい、
あ、なんかまた帽子取ったと思う
次からまたチャンスあると思うんで、はい、やってほしいことあるんですけど、はい、投げ終わった後マウンドをただ手で鳴らしてください。これ稲村美ちゃんが毎回やることです。
それでも大事だと思います。なんか新鮮な場所だ
もん、やっぱりちゃんとプレートを、まあ、土が一球だけしか投げないんでプロのマウンドが高いですから、ね、はい、そんな土出ないですけど、一応ねマウンドプレートにかかったその土を、ね、ちゃんとこう手でさっさと払って、でピッチャーの人に場所を譲るって。
次
彼女やって
絶対やる。
好感度アップ間違いない間違いない
帽子取るの一回減らして
一回減らして
一回減らしてさっとこうねやるとこれまたねドッと間違いなく好感度上がりますから、はい、
オファ
ーが来ます。でさっきの話ですけど、その歌手になる前は、
はい、
その全くその好きな歌手もいなくてむしろ野球選手に好きな選手がいっぱいいたって言うんですけど、
はい、
誰が一番その憧れの選手として
。いました。イチローですね。
ああ、そうっすか。イチローっすか。あれ、打つの左ですか。
打つの左ですね。
うわ
あ、私は打つ右打ちなんですけど、
そうっすか、う
ん、でもやっぱ真似してたりはしましたよね。
あ、まあ、そうですよね。イチローか、やっぱそうですよね、
はい、
世代的にそうですもんね、やっぱりね。
いや、なんか女の子がイチローの真似するのってすごい素敵ですね。
そうね、
ちょっと見てみたいですね。
こういう感じでね。やっぱ野球やってました。
やってましたね。
野球を始めたきっかけって何ですか。
野球を始めたきっかけ、多分、
はい、
同じクラスメートの男子に、
はい、
お前は負けず嫌いだから野球向いてるよって言われて、
スカウトされて。
スカウトされて。
小学校3年、4年生ぐらい。
3年の終わりぐらいですかね。4年生から本格的にやったので。
なるほど。今でこそ割とほら女子野球も、まあ、プロ選手もいますし、
はい、
で僕なんかではあの、まあ、野球しに行くとね、 その前の枠に女子選手だけで試合やったり結構見るんですけど、5年ぐらい前はあんまり見なかったみたいな気がするんですよね。
確かに全然見ないですよね、最近ですもんね。
本当最近ですよね。
私の頃とかも本当珍しい。
見なかったですか？
いなかったですね。
ああそうですか。なんか言われませんでした？何やってんのみたいな。
結構だからすごいねとか、あとはもうバカにされることも多いから、絶対負けないみたいな感じで、
そこでまたイライラがね、
そうそうそうそうそう、
パワーになったということですね。
できんのみたいな感じで、女が野球って言われるから、
あれ世代的に昔なんだっけ、茨城ゴールデンイーグルスでしたっけ、金ちゃんのチーム、足立片岡今
いましたよね、
はい、
は私より下だと思うんですけど、
ちょっと下ですか、
まあ年齢非公開なので、は
い、
あれです
けど、大体それぐらい、大体それぐらい、
はいはい、
大体では女子野球の選手でなんかパイオニアっていうと片岡由美が、
確かにそうでしたね、
思い出すんですけど、
そうでしたね、
はい、彼女も多分内野
手、ナックルでしたね、
あそれはね違う、ナックル姫じゃないです、
あれで
もさ、あの野手の方、野手の方、
野手の、
はい、ナックル姫はもう少し年齢下なんですよ、はい、確か、
はい、
うん、確かね、そうで片岡由美は少し上なはずなんですよね、多分それぐらいの世代かなというふうに想像はしますが、年齢は非公開なのでそれ以上言いません、
はい、
そうそうそう、
でも僕の世代は結構女の子野球やってる子多かった
です。あ、本当に、
うん、大体結構いたし、うん、特に小学生とかだったら、うん、女の子の成長早いじゃないですか、
うん、あそうだね、うん、
大体結構4番とかピッチャーやってる子は女の子、
本当に、
中学校になって
本当ですか、
ソフトに行ったりとか見て、
はいはいはい、
僕の福岡の僕の世代は結構、
お父さんと福岡だけにそうじゃなかった、
いやね結構九州はねそんな感じやね意外とね、
あ、そうね、女子の方がね、あそうね、女子は浮かんない、そう、
え、福岡なんですか、
ま、違う僕は違います彼は福岡です。最近ね、あの博多花丸大吉のネタがね、はい、僕ドハマりなんですよでチャンピオンよくやるんですよ、
はいはいはい、
もうおかしくてね、もう大好きなんです
え、やってください、
お父さんシリーズ
ここ今
やる、ここ今やらない、今やる、今また
やめてやりますけど
今ちょっとぶっ込んじゃったけど、うんうん、今やらないよ、
ちょっとね、
うん、
今はこれはね、もうちょっと盛り上がったや
つ、そう盛り上がった、はい、その野球ですよ、
はい、
で野球をやられてて、で中学1年までやってたんです、
はい、
でその後、まあ、歌手を目指してっていうことですよね、はい、でその影響かどうか分かりませんけど、その野球にまつわる歌があるじゃないですか、
はい、
野球の虫、
はい、
これがまたね僕大好きなんですよ、
ありがとうございます、
まさにね、本当知らない、あこれはあの荒牧小学校、
はい、
仙台でいいんですかね、
はい、
監督さんの作詞なんですか、
はい、
で曲は青井さんが作った、
そうですね、
うん、監督さんと青井さんとの何か接点何かあったんですか、
はい、小学校の時に初めて野球やった時に、まあ、早坂監督っていうんですけども、早坂監督に教えてもらって、
はいはい、
でも監督が、まあ、男女平等に、私その時、はい、やっぱり女性自分が女だっていうどっかこうあったので、ノックとかってすごい愛情を感じるじゃないですか、なんかノックする人の、ノック受ける時ってなんかこう、その打つ人のこう全部を分かるみたいな感じがあると思うんですけど、で監督のノックを受けていくうちにどんどん気が好きになって、で、まあ、小学校6年生で卒業したんですけど、その後、初めて2012年デビューした後に仙台ですごい大きいライブ合わせライブすることだったんですが、その時に監督が来てて、であるどこかからこう情報を仕入れたという
か、それ言ってなかったんですか、
言ってなかった
ん
です か、2020年ぐらいに会って喜んでくれて、でそこからまたいろいろこう監督と監督がこうどんどん応援してくれるようになって仙台 でその中で監督がいつも書いてる詩があるって言ったら、はいはい、見せてくださいって言って、めっちゃいいじゃないですかって話をして、
それが歌詞の中に出てる、
私の塩が流れてた、
そうですね、
ドラマだった
最近ちょっと待って、ドラマ元
気ないけど、確かに、ね、
こっちの、ね、メンバーにも結構ドラマがいるんですよ、
ね、
最近
ちょっと、
最近失恋っぽいもんね、
まあ、
ちょっと曲つけてもらえませんか、
そうだよな、
そうですね、
ち とインスタグラムでちょっと小山っぽくなんですけど、はい、まあいいんですけ
ど、はい、すいません、ね、話しましょう。
ちょっとね、話がちょっと、ね、あの外れがちで、はい、まあ、ごめんなさいね、はい、そうそう、で、その曲もあのそもそもその曲が僕、葵さんの曲聴いて初めてですよ、はい、水出さんの食事会に、はい、
さっき
話しました、はい、柳君 の、はい、その誕生日 の、 そのお祝いということで歌ってくださったんですけど、で、替え歌でね、はい、それがその野球の虫の替え歌で、
そうですね。
それが記憶力。あれ
もうちょっと音響しっかりしてほしかったです
しょうがないよ、これ、ね、
せっかくなんかサプライズみたいな感じで音響がグダグダで、佐野さんすげえ頑張ってください
それが俺のイメージ残ってたの。
そうだね、設備の時に負けない感じが
ネパールのね、荒波の
なるほど、
女の強さ、
あんくらいのトラブルは
なんとも思わないそんなね、ネパールでヘリ乗ってるじゃないいやいや、ね、その曲がね、あの、まあ、発表されたんですけども、はい、これシングルカットになったん
ですか。そうですね。
これ何年ぐらいで。
これは去年ですね。はい。
監督さん喜んでます。
喜んでくると思います。
思います。聞いてないですか。
なんか、はい、初めてその披露したのが、はい、私のその母校の荒垣小学校の体育館で、はい、25周年記念。その時に披露しようっていうので、はい、最初は販売予定じゃなくて、なんとかにプレゼントするとするから、ね、でもそこで歌ったら本当に反響が良くて、CD 欲しいとか、それであの販売って形になったんですよ。ある意味で本当に全く自分の欲もないし、なんだろう、ただ監督に怒るとかって作ったからこそ、こうやってこう広がったのかなっていうのは思いますね。
あれじゃないですか、
荒牧
賞の音楽
の
歌、
みんなで歌って
る本当ですよね。
あと本当なんか応援歌みたいなね、腕にもあるし、まあこの曲からも偉大だからね、あの感じはしませんけどね。
これないですね、本当に
もうピースフルな、
そうそうそう、今回の会はなしでもピースフルなイメージちょっと、うん、
まあ偉大だからもね、いいところだと思いますけどね、
まあ、そうですね、
パワーがあるということで、でまあ前回も話しましたけど、はい、あのライブに僕初めて生まれて初めてあのライブを見に行ったのが葵さんのライブだったんですけど、アルバムの中ではね結構そのネパールの民族音楽的な曲ってあんまりないように思うんですけど、はい、ライブの中では割と時間割いてやるじゃないですか、
はい、あの
ネパールのミュージシャン呼んでみたりとか、はい、あれはやっぱりそのライブならではの企画ということでおやりになるんですか。
そうですね、やっぱライブの時になんかやっぱしてほしいなと思って一緒に時間を共にするお客さんと一緒にネパールの自分の好きな楽器とか、
はいはいはい、
それだけですかね、してほしいなって。
まあでもこの間も3名ぐらいいらっしゃったんですかね、はい、現地のミュージシャンとかね、まあ結構金もかかるじゃないですか、変な話ぶっちゃけ大変だと思うんですよね、
はい、
うん、それでもやっぱり聴いてほしいっていうのがあるから、で、あの星さんが去年ネパールから帰ってきて、うん、もうやったら見たらレッサンビレリーずーっと行ってたよね、
残りますよね、
耳残ってると、うん、現地の人たち踊ってくれるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、楽しい、
俺もね、耳残っちゃった
それだけ歌ってればなんかハッピーになれる
んだよね、うん、でも、葵さんもそれライブで歌ったんですよね、はい、そう、だからなんか自然に出ちゃってるあれはなんですか、あのネパールの
何やったんですか、
ね、どういう曲になった
んですか。何でしょうね、私もいつもそれ考えて、
誰でも知って
る、ベロン向いて歩こうじゃないけど、なんかそれぐらいの、
ね、それぐらい僕ら、
そんな感じだったん
です。世代を超えて知ってるみたいな、
若い人から年配の方まで、
あ、誰でも知ってるんだ。
でも踊る、あれ踊るまではいかないですもんね、ベロン向いて歩こう、なんかないよね、あんまり。
ないっすよね、日本
で。そうですよね、世界に一つだけのハート、なんかちょっとわかんないな、どうい
う。でもまあそれに近いかもしれないですね、はい、うん、で、あれはその、なんですかね、毎回毎回来る人変わるんですか、ミュージシャンの人って
、ネパールから、そうですね、毎回はあの呼び合ってしてないんですけど、やっぱネパールの企画の光さんギフト行く出発前とかに呼んでってやってますね、
う
ん、
じゃあ毎年、まあ4月の、まあ、震災4月25、6ぐらいにいつも行かれるんですね、 ということで、その前のそのタイミングでライブをやって、はい、その時にじゃあネパールからミュージシャン、
あの彼らは日本にいる、はい、
日本にいるんですか、はい、あ本当に、うん、日本で音楽活動やってるんですか。
日本では音楽活動してます。
へえ、あそうなんですか。
結構そういう人も多くて実はっていうのもいろいろ知って、は
いはい、そんな人いるんだ、
はい、
それはもうプロのミュージシャンとして
日本
で活動してるんですか。
です、ね、でも多分全部かは分からないんですけど、はい、でも先生やってたりとかもしてるから、
いやそういうなんかコミュニティじゃないけどあるのことなんです
か。そうそう、あるんですよ。
阿佐ヶ谷あたりで
具体的に
どこだっけな。
だって東京のリトルカトマンズの阿佐ヶ谷。
あ、そうなの。へえ、
そうなんですね。
へえ、よく知ってね、そんなこと。
いや、有名ですよ。
そうなの、
知らないんですか。
全然知らないよ、知らないよ、これ。あ、そうなんですね、はい、で日本にいる方に声かけて来てもらう。
そうですね。
でアルバムの中でその1曲だけちょっと民族音楽っぽい曲っていうのはシャンティ。
はい、シャンティはネパール語で平和っていう言葉で、はいはい、やっぱりあれはその今回の支援ライブのテーマソング。
あ、そうなんですね、
はい、にしたいなと思って、で千の灯っていうのは、はい、まあ、ソーラーランタンを1000個集めたいなって、はい、
あそこからじゃあ来てるん
ですね。なるほ
ど、なるほど。
で今495個お客様が集まって、まあ、あと残り500個なんですけど、はいはいはい、でまあ、あと平和っていうのをテーマにしたいっていうので、でネパールのシャンティっていう言葉があった
んです。そうなんです
ね、はい、
だそこにやっぱり多少ネパールの民族音楽的な要素も入れてっていうことなんですよね、
はい。そうですね、バンスリーはラマ・マハラジャンさんっていう方が吹いてくれた、はい、ネパールの人で現地でもそう活躍されてる人
もい
た。そういう時とかも全部こう LINE だったり、
はいはい、
確認とか全部そういうのできちゃうから、はい、本当音楽なんかどこでもね繋がれちゃうんだなって
。確かに、うん、今はそれできますよね。
レコーディングしてデータもらってとかすぐできちゃうから。
まあ、現地の人もまあ協力しながらやってくれてるってことですね、
はい、そうですね。
でまあ、今後いろいろねまた活動されると思うんですけど、はい、基本的にやっぱりその年に1回その復興ライブっていうのが活動の柱であって、でその周辺にまあまた日本でまあライブやったりとかアルバム出したりとかっていうのが中心になります。
復興支援ライブは、はい、まあちょっとこう行ってきてばっかだから表立ってますけど、
はい、
なんかこう背景というか、
はい、
基本的にはやっぱ自分で感じたことを日々曲にしてライブをしていて、はいはいはいはい、でもやっぱ生き方として継続していきたいし、その、まあ、昔私がこうあなたは支援家なのかミュージシャンなのかとか、はい、いちいち何でもまたイライラの話になりますけど何かとかサラリーマンとか年齢に伝えようとか大嫌いなんですよ。別に何や
ってライブすんじゃね
えよ。そうなんですよ、難しいじゃないですか。
めんどくさいですよね。
めんどくさいから。
どういう意味じゃないですかね。
自分はそういうのをこうやっていって、はい、若い子とかがそれを見て、はい、あ、こういう女の人いたなとか、頑張ってんなとか、いいんだ、別に何個やってても。
はいはいはい、
例えばアメリカだったら副業当たり前であるわけじゃないですか。すね、日本だとなんか副業ダメとか、なんかそういうのとか取っ払いたいなっていうのもあって、若い人たちにもやっぱその姿を、
はい、
自主レーベル作ったのもその一つで、やっぱりミュージシャンってお金を稼げないっていうやっぱりイメージもあるし、芸術家さんって苦しい人もたくさんいるけど、その中で私が一つの成功例として、まあ、さっきの一人っ子成功例じゃないですけどやっていきたいなっていうのがすごくありますね。まあ、それもどっかイライラするか
もしれないけど、まあ、イライラパワーっていうのは、はい、悪いことじゃないよね、はい、これは、はい、人間どっかにパワーみんなも欲しいですからね、
はい。
ライブって年に国内何回ぐらいおやりになるんでしたっけ。
はい、ワンマンライブは東京では2ヶ月に1回ずつやって、は
い、あ、そうなんですか。
仙台でも2ヶ月に1回ずつやってて、
あ、そうなんですか。
大阪は年に3回ぐらいですかね。
そうなんですか、ね、はい、そうすると、この配信が終わった月の頭に東京目黒で、は
い、6月24の、
はい、
次も8月にやります。
8月におやりになるんですか、
はい、
それもまた目黒。
8月の赤坂ですね。8月3日は、
はい、
8月2日は仙台でした。
はいはい、8月2日は仙台。
はいはいはい、で9月が東京で、はい、9月2日。
そうすると9月とあともう1回年内に東京でやるような感じです
か。はい、11月にまた。
はい、大阪は、今月1回
行ってきたわ。
行ったってばかり
です、はいはい。
そうするとあと年内。
あとまだ決まってないですね、次は。はい、
またもしよかったら、
はい、
告知ぐらいさせてもらいます。
もうぜひよろしくお願いします。
言っていただければ、
はいはい、
でちょっと最後になるんですけど、もともとそのネパールの復興支援活動を やろうと思ったきっかけが、ご自身のね出身地 その仙台を襲った東日本大震災が、まあ、ある意味きっかけだった話だったんですけど、はい、で僕がそれをちょっと聞いて、である曲を多分これ関係づけてるんだなと思ってたのがあって、
はい、
あのプライっていう曲がすごくいいなと思ってるんですけど、この曲をこうお作りになった時のなんかこう気持ちというか、
はい、
阿部さんの曲ですごくなんか結構曲によって全然違うんですけど、
はい、
曲ですごいこう情念がこもってるのがあるん
ですよ。いや、ちょっと念っていうの
はあるんですけど、あえて情熱
だね、はい、
情念がこう、
情熱、まあ情
念、魂がこう、
はい、あれがそういう意味ですね、
ソウルフルだって言った方がいいですね、はい、なんかそういうのは結構あるんですけど、はい、この曲も結構なんかすごい強い思いみたいなものを僕は感じるんですけど、なんか作られた時のなんかエピソードがなんかあれば、
はい、この曲は自分の曲がもう全部こうシフトしていく曲、変わっていく感じの曲の一つの曲になっていて、はい、震災以降自分の曲が一気にガラッと変わって、でそれは今回そのプレイっていう曲は、
はい、
それまでは明るいものにフォーカスしてたんですけど、
はいはい、
元気とかパワーとか、はいはい、初めて悲しいっていうところに震災から4年経った時に、
はい、
悲しい気持ちとかってすごい本当は大事にする気持ちなのかなって、こう悲しいって大事な人を思う時とかに悲しくなったり、実はなんかこうあったかい気持ちと重なり合ってるのかなとか、である人がね、なんか悲しいは現在に持ってくると懐かしさに変わるんだよって、まあ過去に置きっぱなしにしていくと悲しいままだけど、現在に持ってくると懐かしさに変わるっての聞いた時とかにも、なんか愛があるかも悲しみにはとか、そういうまあ、人の言葉もきっかけだったんですけど、はいはいはい、初めてこう悲しみとか、まあ、失敗とか、うん、まあ、いわゆるネガティブって言われてるワードに対して、うん、本当は こっちの言葉とか、うん、こっちの経験の方が当たり前かもしれないけどすごく深くて、
うん、
なんかこっちをテーマにしてこの曲を作りたいって思ったのがプレイでしたね、
うん、そうなんですか、
はい、
なんかすごく染み入りましたね。
は
い、
嬉しい、
はい、僕なんかすごい染み入ってますね。
染み入ってる、
はい、ちょいちょい染み入るんですよ。花瓶に染み入っちゃうとこがあるん
ですよ、ね、花瓶に
染みっぱなしですよ。最近はずっと染み入れますから、
びちゃびちゃですよ、
まあ、染みっぱなしですよ。
まあそうだね、まあ、いろんな人間弱とかあるからさ、
そうですね、そういう時期も必要ですからね、
こんな悲しいね、ちょっと心に染み入る曲、
何があったんですか。
ちょっと行く話します
。はい、わかりました。
そんな感じでね、
はい
はい、今週と先週2回に分けてお送りしましたけども、またちょっと機会があればぜひ、
はい、ぜひ
出ていただければありがたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ、
あ、はい、阿部さんは、はい、なんかホームページとかあるんですか。
あ、はい、あります。佐野葵で検索していただきたいんですけど、佐野は、まあ、佐野、佐藤の佐に葵なので、はい、葵は紺碧の碧として、はい、佐野葵と申します。よろしくお願いします。
YouTube チャンネルもあるんですか。
はい、
アオイファクトリ
ー、
要チャンネル登録ですか。
要チャンネル登録してください、
これしないとね、
そう
まずいよね。 あと何人かいればファンクラブ作るとか言ってました
よね。あ、そうなんですね。
あれ、ごめんなさい、
何でしたっけ。136だから、はい、あと200人立ち上げメンバーを集まったら、はい、ファンクラブを作ろうっていう企画をやっていて、はい、今136人集まってるので、はいはいはい、残りの人を集めていて、
64人
よかったら、まあ、Facebook だとか、はいはいはい、通してでもいいのでメッセージとかいただけたら嬉しいです。
はい、
はい、
あとなんか告知することあるんですか。
あとやっぱりこう11月に今年最後のライブ、はい、その時にCD をリリースしようと思っていて、 それで仙台で8月で東京9月から始まるので、
うん、はい、
あと11月に向けてともにその時間を過ごせたらなと思いますので、ぜひご来場よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
ランタンは買った方がいいですか。
ランタンは大丈夫ですけど、
ランタンでも、
まあ、でもまあ協力していただけるなら
ランタン1000個でしょ、
はい、
目標が
目標1000個
あと、あといくつ残ってる
でしょ。505個
でしょ、505個どうですか。
いやもうこれをね、聞いてるね、
はい、
全世界2億人の人たちがね、
はい、
ね、全然聞いてますからね、
全部吹いたね。
ランタンぐらい買ってくれるでしょ。ね、大阪の、ね、大阪の
スモッチョに送れば多分みんな、
そうスモッチョにそのなんか買える仕組みをしとけば、
ランタンでなんかしてあるんですか、うん、これ買えみたいな。
一応口座があるんですけど、はいはい、オープンに多分してないから、
あ、そうなんですか。
やっぱりどこからメッセージいただいて、あ、なるほど、って感じになりますね。確かに仕組み作り必要ですね。
うん、まああった方がいいかもしれない
ですね。うん、
まあ、結構簡単に購入はできる仕組みありますもんね。
うん、
ペイパルとかでも、
ね、
でき
るんで、はい、
まあ、これ余計なことですね。
はい、とんでもない、とんでもない。
じゃあ、ちゃんと閉めて。
じゃあ、アナさん、ランタン買ってください。
違う。
佐野さんのね、
はい、
ミュージックを買いましょうと。
はい、
iTunes なり、
はい、
ホームページ見て、
ね。知らんな、お前。お父さん、じゃあ、
YouTube もね。見てくださいと、
はい、お父さんそれじゃちょっとしまらんけん、
いやーどうしようかね。いやいや、そんなもんす
ね。そんなもんか、分かりました。はい、じゃあシンガーソングライターの佐野葵さんゲストにお迎えしまして、
はい、
今週と先週お送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
乾杯。
吹いて しくて、あの日から握りしめていた写真がほらセピア色に変わり始めてゆく悲しみ、ああ懐かしさで温かい、そうあなたといる記憶といる、
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.